こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。中森明菜の真実は、芸能ジャーナリストの渡辺裕二が1980年代の中森明菜を重しとして歌手と表現を設計する人として捉え直す MGN 新書である。1982年のデビューから人気絶頂期へ至る歩みを、楽曲の制作背景、宣伝販売の方針、衣装や振り付けを含む演出、業界関係者の証言を軸にたどる。焦点は私生活の暴露やスキャンダルの再検証ではなく、アイドルの枠内から出発した彼女がいかに固有の歌唱像と作品世界を築いたかにある。本書はシングルごとの出来事を積み重ねる構成によって、ヒットが単なる人気の結果ではなく、歌い手の解釈、制作者との共同、レコード会社による展開が交差して生まれる過程を示す。同時に松田聖子との比較を補助線として、1980年代アイドル文化における中森明菜の位置とその既成概念を揺さぶった意味を考察する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、シングルごとの検証で追う歌姫誕生までの軌跡。本書の大きな特色は、中森明菜のキャリアを抽象的な成功版として扱わず、デビューから全盛期にかけてのシングルを重要な節目として追う点にある。各楽曲がどのような意図で選ばれ、どのように売り出され、本人がどう作品に向き合ったかをつなぐことで歌手像の変化を具体的に読ませる。これは代表曲を並べて対抗するだけの構成とは異なる。楽曲ごとの曲調、歌唱、視覚的演出、時代の受け止められ方を考えることで、初期のアイドルとしての期待からより強い自己表現を担う歌手へと重心が移る過程が見えてくる。この方法の利点は、ヒット曲を個別の偶然や本人だけの才能に還元しないことにある。歌い手の表現力はもちろん、作詞作曲、制作現場、プロモーション、メディア露出といった複数の要素が結びついて、一曲の社会的な印象が形作られる。本書はその接点を業界側の証言から照らすため、当時の音楽ビジネスとアイドル文化を理解する入り口にもなる。ただし、本人の直接的な発言を中心にした自伝ではない。読者は関係者の記憶を通じた記録であることを意識しながら、作品誌として読む必要がある。次に、歌唱、衣装、振り付けを統合するセルフプロデュース力。本書が描く中森明菜の重要な特徴は、歌声だけで完結しない表現へのこだわりである。衣装、振り付け、立ち居振る舞いを含め、楽曲が求める人物像や空気を一つの表現として成立させる力が彼女の独自性として扱われる。与えられた曲を的確に歌うアイドルという従来の役割を超え、作品の見え方そのものに関与する姿勢を意味する歌唱の抑揚や形状と、テレビ画面で提示される身体的なイメージが一致することで、曲は音源以上に強い記憶として受け取られた。この観点から見ると、中森明菜の完璧主義は単なる性格描写ではなく、作品の統一性を守る実務的創作的な要素となる。楽曲ごとに異なる題材や曲調へ挑戦しながら、中森明菜らしさを保てた理由は、歌唱技術だけでなく、解釈と演出を結びつける判断にあったと考えられる。本書は、アイドルを受動的な商品として見るのではなく、表現の構成者として捉える視点を提供する。一方で、こうした評価の多くは周辺関係者の証言に依拠するため、本人の意図を完全に確定する資料ではない。その限界を含めても、80年代のテレビ音楽における見せ方の重要性を考える上で有用である。さらに、孤独なアイドルという像を固定せず、虚像として問い直す題名にある真実は、私生活の秘密を暴く意味に限定されない。本書は、中森明菜がアイドル中森明菜という像を作り上げた過程を扱い、その周囲に語られがちな孤独というイメージもまた、単純な事実としてではなく、虚像を含むものとして示唆する。ここで重要なのは、スターに張り付く印象が本人の内面だけから生じるわけではない点である。楽曲の世界観、表情や衣装、メディアでの語られ方、受け手の期待が重なり、一人の歌手についての強固な物語が形成される。したがって、本書は中森明菜を悲劇的なイメージだけで消費する読み方に距離を置く。寂しさや危うさを感じさせる表現があったとしても、それを直ちに私生活の証拠とみなすのではなく、歌手としての演出や需要の問題として考える余地を残す。この姿勢は、芸能人をめぐる報道と作品評価を区別するためにも重要である。もっとも、本書は本人の肉声を豊富に収録した評伝ではなく、関係者の証言を中心に構成される。そのため、虚像を解体しきるというより、いくつもの業界側の視点を通して既存の中森像を相対化する本だと位置づけるのが適切である。そして、松田聖子との比較が映す。80年代アイドル市場の2つの戦略、中森明菜を松田聖子と比較する視点は、単純な優劣や対立を再演するためではなく、 1980年代のアイドル市場が求めた多様な成功モデルを把握するために用いられる。両者は同時代を代表する存在として並べられながら、曲調、キャラクターの打ち出し方、作品への関わり方、レコード会社の展開に異なる輪郭を持っていた。本書では中森明菜の側に、変化を恐れず楽曲ごとに表現の幅を広げる姿勢や作品の細部に強くこだわる性格が見出される。比較の意義は中森明菜の得意性を暗い孤独といった単純な形容ら救い出すことにある。明るさや親しみやすさを軸に安定したイメージを築く方法だけがアイドルの成功ではなく、曲ごとに異なる人物像を提示し緊張感を伴う表現で支持を獲得する方法もあった。さらに作品の質や華奢への評価とマーケティングの強さは同一ではないという業界的な論点も浮かぶ。個人の資質、所属会社の戦略、メディア環境が相互に作用するという見方は当時のヒットチャートを読み解く助けになる。ただし比較対象の描写は関係者評価を含むため肯定的な二項対立として受け取らない慎重さも必要である。最後に関係者証言で再構成する音楽産業史とその読解上の限界。本書はディレクター、プロモーター、作曲家、音楽評論家など中森明菜の仕事に近い立場にいた人々の証言を主要な材料とする。この形式によって一般のリスナーには見えにくい制作、宣伝、流通、メディア対応の舞台裏が浮かび上がる。歌手一人の才能を称賛するだけでなく、誰がどの局面で作品とキャリアの形成に関わったかを考えられる点に芸能ジャーナリズムとしての価値がある。特に楽曲選定やプロモーション展開がヒットの需要にどう影響するかをたどる読み方は当時のレコード産業を立体的に捉えることにつながる。反面、証言集的な構成には明確な限界もある。取材対象の立場や記憶には偏りがあり、奏で語られる証言も含まれる以上、すべてを確定で事実として扱うことはできない。また本人の発言が中心ではないため、中森明菜自身の内面や判断を直接把握する資料としては不足が残る。実際、私生活についての詳細を期待する読者には物足りなさがあり得る。しかしその抑制こそが本書の性格でもある。暴露的な逸話へ流れず、職業的な歌手としての活動を主題に据えることで、作品と産業の関係を考えるための資料的な読み応えを生んでいる。結論として中森明菜の真実は、中森明菜の代表曲を聴いてきた人はもちろん、1980年代のアイドルがどのように作品を作り、テレビとレコード市場の中で像を確立したのかを知りたい読者に向く。とりわけ、私生活上の出来事よりも、歌唱、楽曲選び、演出、制作現場、宣伝戦略の関係に関心がある人にとって有益である。シングルごとの流れを手がかりに読めるため、当時をリアルタイムで知らない読者でも、楽曲を聴き直しながらキャリアの変化をたどりやすい。類似する中森明菜本にはスキャンダル、失踪や活動休止、私的な人間関係を前面に出すものもある。その中で本書が際立つのは関係者証言を用いながら主眼をなぜ彼女の音楽と表現が時代を動かしたのかという職業的側面に置くところである。また松田聖子との比較も単なるライバル物語ではなく異なるアイドル戦略と産業構造を考える材料になる。ただし本人の直接証言は限られるため、決定版の伝記として読むより、業界の視点から編まれた作品史として読むのが良い。中森明菜という表現者を、固定化されたイメージではなく、音楽制作と演出の選択の積み重ねとして捉え直せる点が、本書の実践的かつ知的な価値である。ご支援いただける場合は渡辺裕二。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。